お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。主よ、あなたが癒してくださるなら私は癒されます。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。講読文15番、詩編51編、賛美歌中ほどの12ページに書いてございます。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ、
汝の憐れみを大きによりて我が心の戸を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が戸川を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行えり、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時去る時は咎めなしとせられたも、
身を我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母は我を腹にたりき、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる心に知恵を知らしめたまま、
何時ひそふをもて我を清めたまえ、
さらば我へ清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我へ行くよりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が暗きし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見舞いより捨てたもうなかれ、
何時の清き御霊を我より止めたもうなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しさまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に帰りたるべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ、
さらば我が口何時の清たまま、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口何時の我を表さん、
何時は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん、
何
神の求めたも備え物は砕けたる魂なり。
神の汝は砕けたる心を殺しめたも同じ。
賛美いたします。賛美歌の24番。告白いたします。信仰告白は貸し出し賛美歌裏表紙内側に重複しております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の栄冠によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のゆるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、 恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその陸を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能のお父なる神の右に座したまえり、賢より来りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書7章37節から52節、新約聖書の179ページ。ヨハネによる福音書7章37節以下。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。この言葉を聞いて群衆の中には、この人は本当にあの預言者だというものや、この人はメシアだというものがいたが、このように言うものもいた。メシアはガリラヤから出るだろうか。メシアはダビデの子孫で、ダビデのいた村、ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に対立が生じた。その中にはイエスを捕らえようと思う者もいたが、手をかける者はなかった。さて、祭司長たちやファリサイ派の人々は、下役たちが戻ってきたとき、どうしてあの男を連れてこなかったのかと言った。下役たちは、今まであの人のように話した人はいませんと答えた。すると、パリサイ派の人々は言った。お前たちまでも惑わされたのか。議員やファリサイ派の人々の中に、あの男を信じた者がいるだろうか。だが、律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らの中の一人で、以前イエスを訪ねたことのあるニコデモが言った。我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ、判決を下してはならないことになっているではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤ出身なのか、よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者の出ないことがわかる。以上でございます。
教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、寒さが増してきた主の日の朝、あなたは私どもを主の教会へと招き集めてくださいました。礼拝をお捧げするためであります。賛美を捧げるためです。共に祈りを捧げ、心を合わせて主の言葉に聞くためです。主どうかそのように私たちの心と体とを支え、礼拝にふさわしく整えてくださいますように。父なる神様、あなたは憐れみ深く、恵みに満ち、怒りに遅く、慈しみに富むお方であります。そのようなお方として今も私たちと共にいてくださいますけれども、そのようなあなたの寛容をいいことに、私たちはすぐに自分に都合よく振る舞ってしまいます。パウロが告白しておりますように、自分がしなければならないと思っていることができないで、してはならないと思うことばかりをしてしまうものであります。それでもあなたはなお寛容をもって私たちを持ちこたえ、主の民として受け入れてくださっていますことを心から感謝いたします。この喜びを何に託して表せばいいのでしょうか。ただあなたの前に頭を垂れ、皆をあがめさせたまえと祈るばかりです。主よ、この貧しい唇を持ってあなたの名を心から力の限り賛美するものとなさせてください。毎日目を覆いたくなるような心を痛めるニュースが報じられます。そのような中で私たちは教会に来て礼拝をお捧げしています。どうしたらいいかわからないような、そういう中であなたは私たちに礼拝に集うようにと呼びかけ、働きかけてくださっているのです。私たちがそのことをいつも心に留めて祈るものでありますように。政治を司っている人たち、あるいは教えたげを受けている人たち、苦しみの中にある人たち、すべての人にあなたの憐れみがありますように、戦いが終わるようにと祈らせてくださいますように。今日も礼拝に集うことができない方たちがおられます。その事情をあなたが顧み、一人一人に必要な助けを与えてくださいますように。自分の信仰を言い表して主の教会に加わりたいと願っている人たちのその準備の時をあなたが祝福してください。そのような人がさらに与えられ、教会が強められますように。いつも私たちがそのことを覚えて祈り続けるものとなさせてください。教会から遠ざかっている人があります。信仰生活が萎えてしまっている人もあることです。御心ならば再びあなたに向かう心が与えられますように。今祈りのうちに思いを広げつつ、心を一つにしてあなたの意向を 褒めたたえることができますように、あなたの意向を褒めたたえてこそ知ることのできる平安を今私たちすべてのものに豊かに与えてくださいますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
Thank you.
イエス様は祭りが最高潮になる終わりの日に叫んで言われました。イエス様が叫んで言われるのはそれほど多くありません。それは大切なことを言われる時のいわば前触れであります。ヨハネがそれを祭りが最も盛大に祝われる終わりの日と語っているのは、生きた水が川となって流れるようになるという言葉と関わりがあります。今朝読んでいただきましたところは、イエス様が自分のキリストであることをお語りになって、それをめぐって人々の間に生じた論争が記録されているところであります。で、そこで私たちがここでもまず問題にしなければならないのは、イエスは誰かということであります。祭りに来ているすべての人たちに対する招きの言葉が語られて、それを受けて水を飲んだ者、イエスを信じる者のうちから生きた水が川となって流れ出るというふうに語られております。この水っていうのは、39節によると聖霊のことだということになるのですけれども、信じる者から聖霊が流れ出ると、そういうふうに言ったところでなかなか説明がつくことではありません。前の教会で教会学校の時に、どういうわけかここがテキストでありまして、子どもたちを前にイエス様っていうのは時々わけのわからんことをおっしゃる、そういう話をしたことがあります。で、こういう言葉は分かろうと思わなくていい、どんな話をしたことがあります。まあ、結構むちゃくちゃな話をしてくるわけでありますけれど、それでこの生ける水が私たちの体からこの溢れ出る、聖霊が流れる、そういうふうに言われてもこのよくわからない、説明がつかないことであります。で、イエス様によって与えられる聖霊が私たちから溢れ出る、まあ、そういうことなんでしょうけれども、しかしここではそういうことを言っているわけでもなさそうであります。38節のその人のうちから流れ出るようになるという言葉について、ヨハネは聖書に書いてある通りというのです。で、聖書に書いてある通りというのですから、聖書の引用句だというふうに読むのが適当だと思います。で、そう読むとすれば、その人の内からというのは、まあ、単に彼の内からということでありますが、で、ここでは川となって流れる生きた水が何であるのか、それがどこから流れ出るのかということが問題になっているわけであります。そしてここでは聖書に書いてある通りということなんですが、それをこのどこにそういう聖書のどこから来ている言葉か、どこにあるのかということは、まあ、よくわからないのです。けれども、ヨハネは聖書に書いてある通りというのですから、やっぱりよくわかりませんね。よくわからないんです。まあ、ヨハネ福音書の言葉ってよくわからないことがいっぱいあります。で、これもよくわからない、旧約聖書というのも、私たちが手にしている旧約聖書もありますし、その例えばギリシャ語に訳された旧約聖書もあるんですが、まあ、それ訳されただけですから同じ聖書といえばいいんですけど、実は少し原点が違うのです。で、原点が違うというのはね、これもなかなか説明し始めるとなかなか厄介なんで、もう説明しませんけど、原点が違うというのはね、ややこしいんです。ややこしいばっかり言っても何も話にはなりませんけど、原点が違うのでですね、時々その違うことが書いてあったり、まあ簡単に言うとするわけですよ。そうするとね、 聖書に書いてある通りっていうんですけど、その聖書がどの聖書から取られたのかということがよくわからない。でそしてそういうことを調べてもうまく見つけることができない、まあ、そういうことなんだと思います。イエス様は乾いているものは私のもとに来なさいというのが招きの言葉です。乾いているものは私の言葉に来なさい、私のもとに、ところに来なさい、信じるものは飲みなさいというわけであります。イエス様のもとに来るだけでなくて、イエス様を信じる者はイエス様が与えようとしておられる水を飲むことが大事だというのです。信仰は賜物であります。与えられるものです。恵みであります。パウロの言い方で言うと、ただでとか無償でという言葉がありますように、恵みっていうのはですね、賜物もそうですけど、ただで与えられるものという意味です。ただ与えられるのが恵みです。何かしていただくのは報酬ですけれど、ただで与えられるものについて恵みっていうのです。そうするとここでは飲むことが必要だというのですと、私たちがこの神様が与えてくださる恵みをが私たちのものになるには、私たちは飲まなければならないのです。飲む必要があるのですけれども、私たちが飲むということと神様が恵みを与えてくださるというのは一対一のことではありません。神様の恵みは圧倒的です。で、神様の恵みは全ての人に注がれているというのがパウロも言ってますし、ヨハネも言っていることです。そしてその全ての人に与えられている恵みを信じて飲む、その時にその恵みはその人のものになる。で、もし飲まなければどうなるか、それはただ素通りするだけです。聞いても信じない、あるいは聞こうとしない、あるいは聞いても拒否するということになれば、恵みっていうのはその人のうちにとどまらないで、そのまま素通りするだけであります。で、このですから、この全ての始めと終わりとは神様にありますけれども、神様は決して私たちに無理強いをなさるお方ではないのです。神様は愛である、聖書は語りますが、愛の神様のなさり方は、愛というのはですね、そのが我々にこの与えられるときに、それは自由と信頼という形をとります。愛をもって私たちに接してくださる神様は、私たちを信頼してくださっています。信頼して、だから自由を与えてくださるのです。無理やり口に口を開けて飲ませるっていうのではなくて、自ら飲む時をじっと待っておられます。神様は、愛は寛容であるっていうのは、これ公約の言い方なんですけど、愛は寛容であるという言葉は有名な言葉です。で、寛容というのは、まあ、新共同訳がそういうふうに訳していますように、忍耐であります。忍耐するっていうのは持ちこたえるということです。私たちが飲むのを受け取って飲むのをじっと待っていてくださる神様は、飲むのが遅いからといってもうどっか行ってしまわれるお方ではなくて、じっと待っていてくださる。そしてその水を飲むときに、その水は私の体と心を癒すものになるのだというのがここに書かれていることであります。信じる者は救われるという言い方もありますけれど、その意味はここにあります。信じる者は救われるというのは決して条件ではないのです。 信じたら救われますよって話ではないのです。神様からの恵みがまずあります。神様の恵みがあって、イエス様が私たちのところに来てくださって、私たちのために十字架にかかってくださったという神様の出来事があります。そのことを信じて受け入れる。今日の文脈で言えば、イエス様が差し出しておられる水を飲むことであります。神様が与えようとなさらなければ、どれほど私たちの側に意思があったとしても飲み干すことは不可能であります。神様がいつも用意してくださっている、これが恵みであります。聖書のマタイ福音書に、これも有名な言葉ですけど、門を叩けば叩きなさい開かれるであろうという言葉があります。求めなさい、そうすれば与えられるであろう。みんな同じですけど、門を叩けさらば開かれん、門を叩きなさいそうすれば開かれるっていうのはね、うるさいから開けてくれるだろうということを説明する、例えばルカでしたかね、そういうふうに説明する箇所もありますけども、あの三条の説教で言われているのはそういうことではない。開けてほしいと待っておられる方がおられて、門を叩いてほしいと願っておられる方がいて、その方が私が門を叩いたら開けてくださるのだというのです。で、叩かなくても開けてもらって、開けてくれたらいいではないかというんですけど、それはさっき言ったことと同じで、開けてあっても入らなければ意味がないのですから、入ろうとする、信じようとする、その心が大事であります。信じなさい、そうすれば救われる、門を叩け、そうすれば開かれる、求めなさい、そうすれば与えられる。みんな同じことです。与えようとしていらっしゃる方がすでに私の前に立っていてくださる。そうしてくれないかなとじっと待っておられるのです。で、その招きに応えて、ここの文脈で言うと、私のもとに来て私の与える水を飲みなさい、私の与える水を飲みなさい、そうすればあなたは癒される。与えてくださる方がいてくださる、これが大切なことだと私は思います。イエス様のもとに来て、イエス様が与えようとしておられる、それをそのものを、ここでは水でありますけれど、その水をいただこうとする者に与えられている、約束されているのが、この旧約聖書の約束の言葉だと、そういうことになります。彼の腹から生きている水が、川のように、生きている水が川のように流れ出る。で、この言葉は川となって流れ出るって言うんですけど、彼の腹から生きている水の川が流れ出る。で、この言葉は先ほどから申し上げておりますように、旧約聖書からの引用でありますが、先ほど言いましたように、どこからに書かれているかよくわからない、彼の腹からというふうに書かれているのですけれど、それは文字通りお腹のことであります。で、それ以上に母の胎も言い表す言葉でもあります。それは人間の最初の場所であります。人の命の根源でもあります。その意味では中心ということでもあります。で、そしてそれ以上に、この胎、お腹というのは母の胎でありますけれど、同時に旧約聖書の憐れみという言葉は、もともとは内臓、特に母の胎を表す言葉から来ていると言われます。そうしますと、生きている水が彼の体から流れ出るっていうのは、神様の憐れみが私たちに注がれる、神様の憐れみが私たちに注がれる、それだけでなくて、私たちに注がれた神様の憐れみは私たちに注がれるだけではなくって、あふれ出る。そのことは、ですから、周りの人にも影響を与えるのだ、そういうことだと思います。で、この福音書では、 神様の憐れみから出る川の水そのものがイエス様であるというふうに私たちにこの福音書は告げています。砂漠の民が水を飲んで滅びから免れ命の回復を経験するように、イエス様が与えようとしておられる水を飲むことによって私たちもまた命の回復を経験することができる。体の渇き、心の渇きがイエス様によって癒されるということになります。彼の腹という言葉は、特にそれを旧約聖書の伝統の中から考えると、エルサレム神殿の中心、その礎石であるとも言える、その礎石であるとも言っていいと思います。でこのエルサレム神殿の中心から水が流れるのです。それが旧約聖書の人たちに与えられた神の国の幻であります。例えばエゼキエルは47章で自分が見た幻を書いています。この幻は彼が神殿に連れて行かれた時の幻です。彼が見せられた神殿では、その下から、つまり神殿の礎石のところから水が流れているのです。神の国から流れ出る水、川の水について詩人はこう歌います。一つの川がある。その流れは都を喜ばせ、意図高き者の聖なる住まいを喜ばせる。一つの川がある。これは口語訳聖書の訳でです。で、私はどういうわけか、この一つの川があるというのはとても好きな言い回しです。思い出したのですが、吉村彩子さんという方がおられました。でその方の病床に行って、私は神の国天国についての話を病床で、するわけですから、私も大したもんですけど、天国の話をするわけであります。そして何言ったか、私の考える天国っていうのは、そこからこの川の水が流れてるんですよって話をしたんです。でその川の水っていうのは、私のイメージでは鴨川のように、鴨川もとうとうと流れた時期もあったそうですけど、今の川が鴨川みたいにこうな、ああいう流れではなくって、例えば中国の行ったことないから知りませんけど、見てきたような嘘を言いますけど、ヨース港のような、あるいはナイル川のような、ああいうこうとうとうとした、こう絶えることのない、ずっと流れている、流れているのかどうかもわからない、しかし確かに流れている、流れている、そういうイメージなんだって話をしたら、吉村さんがぼそっと、先生は詩人なんですねって言われました。どういうことかよくわかりませんけれど、そういうことでありますけれど、一つの川がある。そしてそれはずっと流れている。私たちにこの流れが逆まいているようには見えなくても、静かに出会ってもずっと流れ続けている、そういう 神の国から流れ出る川の水で私たちは癒されている、そういうふうに思うのです。あるいは詩編の第一編はこう書きます。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び葉もしおれることはない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。繁栄ということについては少し考えなければなりませんけれども、ここでは少しそれを省略させていただきます。でさらにそれを受けて、ヨハネの黙示録も聖なる都に流れる川を描きます。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に十二回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。この水は神と子羊の玉座から流れ出る。 子羊っていうのは今ではなく私たちの主イエスキリストであります。そしてこの水は命の水です。命の水でありますから決して乾くことはない、とうとうと流れ続ける、そういう言い方を受けてイエス様は私たちにお語りになるのです。乾いている人は誰でも私のもとに来なさい、乾いている人は誰でも私のもとに来なさい。お祈りをします。父なる神様、あなたの豊かな恵みの中に生かされているものであることを心に留めることができ感謝をいたします。この豊かな恵みの中に生かされているこの喜びを持って今日から始まる一週間を歩み出すものとなさせてください。私たちの今週の毎日毎日があなたによって祝され導かれますように、この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
皆様ご起立ください。賛美いたします。賛美歌の287番。お席ください。感謝と献身の印、献金をいたします。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、私たちをラコフ教会の礼拝堂に招いていただき、共に賛美し、神様の御言葉に耳を傾け、豊かなお恵みをいただいて主の日の礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。今日から始まります新しい一週間、神様のお守りと導きのうちにあることを信じ、平安のうちに歩むことができますよう、私たち一人一人を聖霊によって導いてください。病気や怪我、ご高齢のゆえに教会に足を運ぶことのできない方々や、その他いろいろな事情で教会に来ることができない方々の上に、神様の豊かなお恵みがありますように。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。主の御業のためにお持ちくださいますように。この感謝と献金の祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、青年会の5分間集会がこの礼拝堂で持たれます。から教師会、そして、教会生活、霊典、伝道の各委員会が開催されますのでお集まりください。今週の集会ですが、聖書研究並びに祈祷会が25日水曜日、ローマの信徒への手紙4章の18節から25節まで、朝は10時半から司会森里道子姉妹、夕方は7時半から祈祷会が持たれます。から報告が、載っておりますので、どうぞ各自ご覧ください。それではご起立いただきまして、唱詠の541番
は、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエスキリストの恵みと、神の愛と聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。 座りください。今日礼拝にご出席の方をご紹介を申し上げたいと思います。奥田豊さん、奥田美希子さんです。お立ちいただけますか。奥田さんご夫妻です。どうもいいです。宇治教会の方でありますが、洛光教会に知り合いの方がおられますってというところにいいえってしてますけど、知り合いおります。いや、なかったない。50年くらい前ですね、塚口教会に私進学部で助手をしているときに、塚口教会の、協力牧師みたいなことをしてたんですけど、その時に教会学校の高等科の生徒さんでした。そういうお方であります。ここから先はオフレコになるかなれへんか。あ、マイク切る。
ここから先はちょっとオフレコですけど、お住まいは上森を万場町です。どこかにすぐそこです。水教会です。学校が近いですよって話で、水教会
もう一つ報告を先に、他に報告あるよね。ちょっと先に報告させてください。修法に、前から少しずつ申し上げておりますが、教会は来年の1月1日、1月から、聖書教会役の共同、聖書教会共同役という聖書に変えようと、変えることに決めております。それで、教会の聖書は、教会聖書教会共同訳というのに変わります。で、もう購入を希望される方は受付に申し込み書を置いておきますのでって書いてますけど、置いてません。つまりね、この修法の原稿を出したのは修の前半でね、私申し込み書書きながらね、申し込み書書いてもしょうがないなと思って、誰に配るのかなと思ったりで、あそこにもここに書いてありますように、階段の上のところに貼ってありますから、そこに購入ご希望の方は名前を書いてください。バザーの時に養壇者の人に来てくれ言うたら、その日は休みで行けませんなんて言われましたので、養壇者は来ませんから、どうするかはまた役員会で少し考えたいと思います。で、あそこの申し込み書にですね、小型と中型と大型って書いてます。自分の字の大きさで選んでもらったらいいんですけど、小型っていうのはこの大きさです。中型っていうのはこの大きさです。大型はね、伊藤さんすいません、ちょっと聖書貸してください。大型です。大型はこれになります。で、その活字の大きさはどのぐらいかっていうのはコピーして貼ってありますから、自分がこれでは見えへんと思ったら中型にするとか、これでは重いと思ったら中型にするとか、いろいろ考えてください。よろしくお願いします。で、今後どのようにするかちょっと考えますけど、とりあえず申し込みを書いていただいたらいいと思います。それから諸物価高騰の折ですね、聖書って安くないです。ですから、ご自身は持っておられる聖書を変える必要はないです。読まれる聖書が変わるだけです。で、説教もそれに基づいてなされるというように今度なります。今度の先生はもうそういうふうに慣れていらっしゃいますから、そうにしてくださいます。ですけど、この間も誰だったかな、私ずっと口語訳使ってるんですけど、で、口語訳が気に入ってるんですけど、そのままでいいですかって言うから、それもそのままで結構です。いろんな聖書を読むのもいいですから、ここで聖書教会訳の共同訳の聖書を読まれて、自分のとどう違うのかなと思いながら読むのも一興であります。 そういうことであります。もし希望される方は書いていただいたら、そのように対応させていただきます。そういうことです。他にありますか？
すいません、馬田委員です。本日皆様の、集合ボックスにこの助け合いバザーのカラーのチラシを入れさせていただきました。まあ、案内になります。まだ余っているのもあるので、なんか知り合いの方に配りたいとかあればぜひそこの受付のところにあるやつをお持ち帰りいただけたらいいと思っています。で、先週、先々週かな、 いつからか忘れましたが検品のお願いをしています。もうすでに検品してくださっている方ありがとうございます。その時に1点注意点ですけど、下にこういう紙を用意しておきます。お名前と検品内容、そして販売価格を記載できるような紙になっております。ぜひ検品してくださる方はこの紙をどうぞ書いてから一緒に置いといて段ボールに入れてもらえると助かります。あと、本日から食券を販売する予定でしたが自分が日付を間違えたため用意できていません。来週から販売します。よろしくお願いします。
他に報告ありますか？いいでしょうか？それではこれで終わります。